2025年7月2日水曜日、時刻は午前8時8分を過ぎたところです。さて、中井先生の最終講義、前回に続いてこうつながっていきます。今後の方向性ですが、私は預言者ではありませんので、現在の良い方向を伸ばしてみるとどうなるかを考えます。薬物の使い方は随分安定してきましたが、現在でも使い方は一方向的に直接押さえつけるような制御の哲学のもとに使われているということができます。安定した制御は二方向性の制御で、もう一度、安定した制御は二方向性の制御で、これは内分泌でも自律神経系でもそうなっています。自律神経系には交感神経系と副交感神経系とがあります。内分泌系はもっと複雑です。慶応大学の八木康平の提唱するネオヒポクラティズムは、薬物によって中枢神経系を抑圧するのでなく、システムの全体を自然回復力が発現できるように愛護し調整するという趣旨のもので、薬物使用の思想は次第にそういう方向に向かっていくのではないかと思います。私は患者が賛成できるような働き方、もう一度、私は患者が賛成できるような働き方を薬がするように処方を選び、患者に話すようにしています。また緊急の時以外は、これは最少量で効かなくてもがっかりしないように、まだまだ量も増やせるし別の薬がある、もし効いたら君の病気は軽いんだと申します。こう申しますと不思議に少量で効きます。漢方薬も併用を今後再検討する意義があると思います。統合失調症はひどく消耗する病であるからです。この消耗に対しては漢方薬が向いています。というか、近代医学に安定して使える薬がありません。また漢方薬による制御の間接性に積極的な意義が存在するはずです。心理療法はいろいろ激しいやり方が試みられましたが、基本的信頼を醸し出し馴染みの関係を作っていくということが基礎にあると思います。ここぞという山場、今だという展開のチャンスは一人一回につき一度か二度あります。それをじっと忍耐強く、しかし目ざとく待つことが大切です。もし間違ったらさっと退くことです。治療者の意地は最も戒められなければなりません。また重要なのは治療環境です。良くない環境で治療を行うのは、富士山に5合目までバスで行けるのに海岸から登り始めるようなものです。病棟の構造も外来の在り方も共に重要です。しかし、私の30年の治療を振り返ってみても、治療成績は非常に幅があります。思いがけない展開があって格段の改善が見られることもあり、 逆に順調であると思われたのが次第に慢性状態に沈み込んだりします。良い人間的な巡り合い、配偶者の優しさ、あるいは予想を超えたハプニングによって状況は大幅に変化します。こういう幅の広さから見て、あるいは統合失調症は本来回復しやすい病気であって、ただそれを妨げる内外の要因もまた多いというものなのかもしれません。とここまでにしましょうかね。やっぱり薬ですね。薬は本当にもう今もう精神科の世界でもやたらと薬使うって言いますね。これがもうこの講義があったのが1997年ということですから、もう30年近くになろうかと思いますが、その現場にいる人の話を聞いても本当にもう今の精神科医たちのとかって言ってる人もいますもんね。身近によく聞きます。いやでも本当に本来は治りやすいものかもしれないけれども、いろんな要因、複雑なこの社会の中で、昨日でしたっけね、法律事務所に元同僚ということでしたね。なんかもう気がついたなっていうふうなことをその容疑者は言ってるようですけれども、もうねえ本当に心をどう安定させるかっていうのは、まあ誰でもが自分にね、なんかこう本当に修行していかないといけない社会状況になってんじゃないかなと思いますけどね。なんかそういうことをちょっと気に留めるものが、ちょっとこういうふうにして学びをね、少しずつ重ねていかないといけないかなと思いますが、といったところで時刻が8時15分を過ぎたところです。以上です。